おはようございます。三輪田直人です。昨年のロンドンオリンピックで無速ランナーとして有名になった人がいます。南アフリカのオスカー・ピストリウスという選手です。彼は400メートルの陸上競技に出て準決勝で敗れるんですが、非常に注目されたんですね。彼、生まれた時から両すねの骨がない状態で誕生しました。彼はずっと義足で生活するんです。でも彼はその困難を乗り越えてパラリンピックに出場するようになり、彼は敵なしというほど速くなるんですね。でも彼はパラリンピックではなくオリンピックに出たいと夢を持つんです。でもその彼のパラリンピックでのタイムが抜群に速いので、多くの人から批判を受けることになります。あの義足は加速装置だとか、道具によるドーピングだと言われたんです。彼は出場規定のハードルをいくつも乗り越えて、やっとロンドンオリンピックに出場したと言うんですね。あるインタビュアーが彼にインタビューしました。オスカーさん、あなたはなぜこんなにも困難を乗り越えて、オリンピック出場という夢を実現することできたんですか？彼はこう答えたんです。私は10年前に亡くなった母親の言葉を忘れることができません。母親は私にこう言ったんです。オスカー、敗者とは最後にゴールする人じゃない。初めから出場を諦めちゃう人を言うんだよ。私は私のルーツであるこの母親の言葉に励まされて、このオリンピックに出場したんです。私たちが困難の中で勇気を受け、立ち上がっていく力って自分のルーツである人の言葉によるところが大きいのだと私は思うんです。私たちの人生の中で困難がやってきたとき、私たちを立ち上がらせるその魂の親である神様の言葉を知っているっていうのは、人生において素晴らしい力になると私は信じています。今日私は皆さんにイエス・キリストに信頼すれば失望させられない三つの理由についてお話ししたいと思います。まず一つ目、イエス・キリストは私たちの作者であるからなんですね。ノーベル賞を受賞した小林先生と増川先生、2008年に受賞したんですが、彼らがどういう理論で受賞したかを保育園の子供たちにもわかるようにという名古屋大学教授陣のプロジェクトが組まれました。5歳児に根拠となる理論を説明するっていうんですね。ある保育園の先生が懇願して実現したんですが、小林増川理論をこんな風に説明したって言うんです。皆さん、ここに一つのロボットがあります。このロボットをバラバラに分解してみましょう。いくつの種類のブロックでできていますか？子供たちが叫びます。先生、三つでできてる。そう。私たちの体はバラバラにしていくと、もう分けることができないというブロックがあるんですよ。そして、このブロックはずっと三種類しかないと思われてたんです。じゃあ今度はこのロボットを分解してみてください。いくつのブロックがありますか？子供たちがバラバラに分解すると、6つのブロックになったんですね。そして、教授陣はこう説明したんです。そうです。昔は3つしかないと思われてたんだけど、実はブロックは6つあったんだということを小林先生と増川先生は発見したんですよ。それでノーベル賞をもらったんですよ。わかりましたか？子供たちは大喜びで、はい、わかりました。NHK の取材班がその講演の様子を撮ってるんですが、出てくる子供たちにインタビューしたんですね。皆さん、今日の授業よくわかった？子供たちは大喜びで、うん、よくわかった。僕たちはバラバラにしたら6つのブロックでできてるんですよ。そう、すごいね。でもある子供がこう言ったんです。バラバラにしたら6つのブロックになるっていうのはよくわかったんだけど、誰が組み立てたの？組み立てる方が難しい。皆さん、そもそも組み立てたのは誰なんでしょう？本当に進化論が言うように、偶然に私たちは人間になったんでしょうか？聖書は、作品があるところには作者がある。 人間という最高傑作にはイエス・キリストという作者がいると宣言してるんです。私たちは偶然できたのではありません。作者によって尊いものとして作られたんです。イエス・キリストは作者ですから、回復させることもおできになるのです。私たちが人生で行き詰まった時、もうダメだという時、イエス・キリストに信頼するなら、この作者はあなたをもう一度回復させることができます。2番目に、イエス・キリストは罪の罰を身代わりに受けてくださった唯一の方だからだと言うんです。日本で最初にオレオレ詐欺をした男という本があります。藤野昭夫さんという方が著者なんですが、結論だけ言うと、彼はオレオレ詐欺をして逮捕され法廷に立ちます。この彼が自分の罪の罰を自分自身で受けなければならないと思った時、自分のやったことの大変さを覚えたというんですが、検察が求刑した刑の半分になったそうです。どうして半分になったかということを裁判官が説明するんですね。あなたのお父さんが、あなたが騙し取った分を利息をつけてすでに示談で払っています。その額数千万です。あなたのお父さんがあなたの身代わりにあなたが払うべきお金を支払った。だからあなたの刑は減刑されますと言ったって言うんですね。その時藤野さんは自分の父親の愛をひしひしと感じたと言うんです。私たちは罪は罰を受けなければならないということをよく知っています。他の人の罪はよくわかるんですね。でも自分のやった罪も罰を受けなければならないんです。人間の法廷で私たちは裁かれることはないかもしれませんが、聖書は死んだ後に我らは神の法廷に立って神の裁きを受けると言ってるんです。この罪の罰を支払わなければならない私たちの身代わりに、罪の罰を一身に受けてくださった方がイエス・キリストです。イエス・キリストは2000年前、あのエルサレムの郊外、ゴルゴダという丘で十字架にかかり、私たちの罪の罰を身代わりにすでに受けてくださったのです。ですから、このイエス・キリストに信頼する者は罪許されると裁判官である神が言ってるんですね。減刑されるんじゃないんです。全く許されるんです。イエス・キリストはあなたの罪の罰を身代わりに受けてくださったんです。3番目に、イエス・キリストは死を打ち破って復活した方だからだというのです。中国の新聞を読んでいて笑ってしまいました。ヤン・ゾンフーさんという実業家が約2000万のお金をかけて、どんな災害でも助かるという避難カプセルを作ったんですね。1700°C の高温でも船内の室温は30分間保たれる。備蓄した酸素で2週間は外気を断つことが可能。船体はジャイロスコープの原理により、どんなに回転してもバランスを保つ。1年間の食物と水を備蓄している。3人が横になれる十分なスペースがある。この避難カプセルの試運転をしたそうです。ある断崖絶壁の上に避難カプセルを置いてクレーンで運んでるんですが、そのクレーンの鎖が切れて試運転の前に断崖絶壁を転がり落ちたっていうんですね。皆乗組員の安否を気遣いました。しかし乗組員は全員無事で出てきたというのです。皆さん、経験した人に聞くというのは知恵あることだと思います。でも、死を打ち破るという経験は人類誰もできていません。イエス・キリストは十字架で死なれましたが、3日目に死を打ち破って復活したのです。どんな断崖絶壁を落ちても、無事が確認される避難カプセルだったとすれば、信頼できるんではないでしょうか。なぜか、経験して、試されて、そして証明されたからです。イエス・キリストは死を打ち破って、死にテストされて、それに耐えた唯一の方です。イエス・キリストに信頼する者は失望させられることがありません。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。人生の中で困難にぶち当たっている方、痛みを持っている方、もう生きていくのが辛いと思われる方がおられましたら、 このイエス・キリストに逃げ込んでください。心からお勧めします。